ローマの手紙2章の25節をお開きください。パウロはローマのクリスチャンたちに福音についてもっと理解してほしくてこの手紙を書いたわけですが、福音とは良い知らせでしたね。良い知らせはキリストイエスを信じる信仰によって罪から救われるということです。しかし自分が罪人であることが理解できなければ救われる必要が分かりません。それでパウロは1章の18節から3章の20節まで全ての人が罪人であることを明らかにしています。まず学んだように1章の18節から32節では異邦人の罪について明らかにしました。次に2章の1節から16節では道徳家あるいは宗教家の罪を明らかにしました。前回学んだ2章の17節から24節は今まで含みを持たせながらユダヤ人の罪を明らかにしてきたわけですけれども、ここにおいてはっきりとユダヤ人という名を使って彼らの罪を明らかにしました。でユダヤ人の誇りはアブラハムの子孫であること、そして律法を持っていることでした。彼らは律法を頼みとし神の御心を知り人々に律法を行うように教えました。しかし他人を死にながら自分自身を教えることはしませんでした。盗むなと解きながら自分は盗みをしていました。勧誘するなと言いながら自分は勧誘をしていました。そして偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取りました。ユダヤ人は律法に反することで神を侮っている、そのように言ってパウロは彼らの罪を責めました。今日の箇所でもパウロはさらにユダヤ人の罪を明らかにします。彼らを憎んでいたからではなく逆ですね。彼らを心から本当に愛していたわけです。彼も以前はキリスト者を迫害する者、教会を迫害する者、そして男でも女でも捕らえては牢に入れて殺すことに賛成するほど、それで彼は神に熱心にしていると思っていたわけですけど、それは逆なことを彼はしていたわけです。で、同じ同胞ユダヤ人がイエス様が救い主であることがわからない。それがわかるように、彼は愛を持ってこの手紙を書いたわけで、それは彼らが罪を悔い改めてイエス・キリストに導くために彼はそのようなことをしているわけです。今朝も一緒に見ていきます。25節からご覧ください。もしあなたが律法を行うなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるならあなたの割礼は無割礼になったのです。ですからもし割礼を受けていない人が律法の規定を守るならその人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも律法を守る人が律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなくまた外見上の体の割礼が割礼ではないからです。29節一緒に読みます。はい、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。今朝はここまで一緒に学びたいと思います。1年前のことなんですけれども、エリコさんの比嘉エリコさんのお母さんの久高よし子さん93歳は、まあ、医者から看取りもう最後ですと、ですからご家族集めてお別れをなされてください。で本土の方からも孫さんたちが来ておばあちゃんに最後のお別れをしまして、私もそれを聞いてすぐに駆けつけて最後のお別れと、そして最後にまた福音を再び語る機会が与えられたわけですけど、まあ何度か福音を語らせていただいたわけですけど、なかなか頑固で信じることはなさらなかったわけなんですけども、まあ本当に最後の最後でしっかりとイエス様が救い主であることを信じて、そして信じたのでその場で病床洗礼を授けました。すると不思議なことに癒されるようには祈らなかったんですけれども、なんかもう本当にやつれて、もう食事も喉を通らないだけではなくて水も飲めない状態でも憔悴しきってて、私も何度か死に際の方々を看取る機会があったわけですけど、もう本当にもう あと1日2日もないなという状態だったわけですけど、その日を境にしてみるみる元気になられて、水を取るようになり、そして食事を取るようになり、お肉もなんと食べるようになるぐらい元気になられて、であれからも1年になるわけですけど、まだ生きてらっしゃるんですね。そういう表現って適切ではないんですけど、不思議なんですけど、まあそれでその日を境にして元気になられたので、イエス様は信じてますから、もう施設の中の老人ホームで、ですから聖餐式を持ちましょうということで、で私たちの教会に属しているお二人のまたクリスチャンのおばあちゃんもいますので、一緒に3人で、そして教会の婦人たちもお手伝いしていただいて、月1回そこでミニ集会と聖餐式を第1日曜日に持って、まあこの周りの人たちをがだんだんなんか集まるようになるわけなんですけども、その集会にその久高さんの妹の新田茂子さん90歳が毎月その集会を楽しみにして集うようになったんですね。本当に短い集会なんですけど、賛美して聖書を読んで、そして最後に聖餐式を持つわけですけど、この新田さんもはっきりとイエス様を信じるようになって、もう毎週のように来てるわけですが、先週の日曜日再度信仰確認をしました。新田さん、神様はただお一人で天地創造の神で、でも私たちこの方から離れてて、聖書は罪人だと教えてます、救い主が必要で、神様は救い主なるイエス様を送りました、イエス様は私たちの罪のために死んでよみがえりました、新田さんはご自分が罪人であることを認めますか、はい認めます、イエス様が十字架で死んでよみがえったことは新田さんのためでしたけど、そのことを信じますか、はい信じてます、ではっきりとまた信仰確認ができて、で祈りをして、イエス様の命令は信じた者は洗礼を受けなさいということですので、新田さんはどうですか、洗礼を受けたいと思いますか、はい私は信じてますので受けたいです、はっきりとご自分で受けた意思を示されたので、その場で適齢を授けることができました。本当に主の恵みに感謝したわけなんですけれども、私たちが救われたのはキリストイエスを信じる信仰だけですよね。行いは全く関係ないわけです。教会に熱心に来ているとか聖書を理解しているとか、そういうことで救われるわけではなくして、信じて救われるわけですよね。そして信じて救われたので洗礼を受けるわけです。洗礼を受けたら救われるわけではありません。時々勘違いされる方いますけれども、洗礼授けてください、いやそうではないんですね。洗礼は救いには何も関係ないわけです。救われた印として、信じた印として内側にあることを外に表すのが、それが洗礼であるわけです。でそれで彼女に洗礼を授けたわけなんですけども、その点で私たち今ユダヤ人のことを学んでるわけですけど、ユダヤ人は思い違いをしていたわけですね。彼らは自分たちはアブラハムの子孫であること、そして律法を持っていることが救いの保証であると信じていました。しかしパウロは前回学んだように、それらは救いの保証にならないと説明したわけです。で今日の箇所でも彼らのもう一つの誇りであるこの割礼、今読んだところですね、この割礼も救いの保証ではないと説明しています。一節ずつ見ていきますね。まず25節見てください。もしあなたが律法を守るなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ユダヤ人の誇りは割礼を受けていることでした。割礼とは、男の子が生まれて8日目に性器の包皮を切り取るこの儀式のことです。で、割礼は神がアブラハムとの契約の印として受けるように命じたものです。創世記の17章を開くください。12章で神はアブラハムを選んで、彼に子孫と土地と、そして子孫によって全ての民族が祝福する 約束をお与えになりました。そして15章行くと、アブラハムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められたと書かれています。アブラハムは神の言葉を信じて義と認められました。そして17章行くと、繰り返し神は約束を確かなものとして彼に語り続けるわけですけど、この17章においても神はアブラハムに子孫と土地を与え、そして王たちがそこから誕生すること、そして神ご自身が彼らの神となると、そのように契約をお与えになりました。そしてその契約の印として、9節ご覧ください。17章のこうおっしゃいました。神はアブラハムに仰せられた。あなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世々にわたって次のことが私とあなた方との間で、またあなたの子孫、後の子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。神の命令です。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも異国人から金で買い取られたあなたの子孫でない者もそうである。あなたの家で生まれたしもべも金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられない無割礼の男、そのようなものは自分の民から断ち切らなければならない。私の契約を破ったからであると、このように神がアブラハムとの契約の印として割礼を受けるように命じ、そしてアブラハムの子孫は皆その割礼を受けるように、古い契約によってそれが神の命令としてユダヤ人に対して定められました。それが律法によって、モーセの律法によってきちんと定められて、この後いきます。で、割礼は神との契約の印、アブラハムの子孫の印、ユダヤ人の印でした。ですからユダヤ人は割礼を受けていることが自動的に神の国に入れる救いの保証であると信じていたわけです。しかし戻ります。パウロは今読んだところで割礼は救いの保証ではないと説明しているわけなんですね。彼は律法を軽んじたんでしょうか。そうではないんですね。彼割礼を重んじているわけです。で、まずこう言ってますね。25節で、もしあなたが律法法を守るなら割礼には価値がありますって言ってる。守るなら価値があるわけです。律法を受けることは神との契約を交わしたことになります。私は神の民です。それが契約の印として割礼を受けるわけで、その契約の内容っていうのは私は神の律法を行いますという、律法に従って私は生きますよ。で、割礼によって肉を切り捨てたように罪を切り捨てるわけです。罪からの生活をやめるっていうことで、悪から離れることです。そして神が清い方であるように自分を清めて誠実に生きること、その契約が割礼なんですね。アブラハムがそうであったように、アブラハムの子孫は全てそのようにしなさい。これが神が命じたことで、ですからパウロはここで、もしあなた方が律法を行うなら割礼には価値がありますと。しかしユダヤ人どうでした？律法を行いましたか？行わなかったわけですね。彼らは律法を頼みとし、神の御心を知り、他人を教えながら自分は律法を破っていったわけです。盗むなよと言いながら自分は盗み、勧誘するなよと言いながら自分は勧誘し、偶像を忌み嫌いながら神殿のものを盗んでいたわけ。彼らは律法を誇りながら律法に違反することで神を侮っていました。ですからここでパウロは言ったわけです。もしあなた方が律法を行われ、律法には価値があります。しかし もしあなた方が律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。割礼を受けることは律法を行うことでしたね。律法を行うことだった。しかしもしその律法を破るなら無割礼になった、すなわち割礼を受けていない人になったっていうこと。私はアブラハムの子孫です。私は神の契約の民です。その契約の印で割礼を受けていますと誇りながら、もし神の律法を破るなら、その受けた割礼っていうのは意味があるんでしょうかという、その意味を失ってしまうわけです。ですからパウロは割礼が人を救うのではない、彼らは割礼を受けていることが、私は救われてます、救いの保証ですと言ってたわけですけど、そうではないことを説明しているわけです。で、割礼そのものが無意味と言っているのではありません。ユダヤ人にとって古い契約においてはとても大切なことでした。3章でそのことを説明しています。次回学びますね。さあ、私たちクリスチャンにとってその割礼は、ちょうどそれは洗礼、水のバプテスマのようなものです。で、洗礼を受けることで救われるのではないこと、先ほど話しましたね。救いの保証ではないわけです。洗礼を受けたことが私は救われてますということではなくして、キリストを信じる信仰によって私たちは救われたわけなんです。信仰で救われたわけなんです。その信じてる内側の現実を、印を外で表す、それが信じた印として受けるのが洗礼です。ですから洗礼はイエス様が十字架で死なれたように古い自分に死ぬことを意味して、水の中に沈めるわけで、葬られました。で、それはまた古い自分が死ぬこと、罪に対して死ぬこと、罪の生活に死ぬことを意味します。そしてキリストが3日目によみがえったと同じように、新しい人としてそのキリストに従って生きることを意味するわけ。それなのに、もし罪の生活をやめないならば、その人が洗礼を受けました、そのことは意味があるんでしょうか。もしキリストに従わないなら、洗礼はそれは形だけの儀式になってしまう、無意味なものになってしまいます。宗教的な儀式が私たちを救うのではありません。人を罪から救うことができるのはイエス・キリストだけです。26節見てください。ですから、もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。割礼を受けていない人とは異邦人のことです。異邦人は神の律法を持っていません。彼らは神の御心を知りません。神との契約の印である割礼を受けていない人たちです。すなわちここで無割礼な。しかしパウロはここでこう言ってますね。もし異邦人が、その割礼を受けていない異邦人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうかと言ってるわけで、パウロはここで注意深く、もしもしと言ってる、仮定をしているわけです。もしと言っているように、完全に律法を守れる人なんていないわけですよね。守れないわけです。実際は守れる人いません。どんなに道徳的に立派な人でも、神の基準を完全にクリアできる人などいないわけで、しかしもし守れるならば、律法を受けていない異邦人であっても神の前に正しい人と認められるんではないですかという、もし守れば。一方ユダヤ人どうでした。彼らは神の律法を持ってましたね。御心を知ってたわけです。彼らは神の契約の印である契約を、この割礼を受けていました。しかし律法を破ってたわけです。違反者でした。もし律法の違反者であれば、ユダヤ人であってもその人の割礼は、パウロは無割礼になったのですと言っている。その一方で、もし律法を守るのであれば、異邦人であってもその人の無割礼は 割礼とみなされるのですと言ってるわけですね。大切なことは私は割礼を受けてます、受けていません、そういうことではなくして、割礼を受けるっていうことは律法を行うことであって、受けてても受けなくても行うか行わないかが大切であるということ、そのことをパウロは第一コリントの7章19節でこう言ってるんですね。割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることですと言ってる。神の命令を守ることが大切なことなんだ。使徒の10章にどうぞ開いてください。異邦人の百人隊長コルネリウスが出てきましたね。彼は敬虔な人で家族全員とともに神を恐れ、このユダヤ人に対して多くの施しをし、そしていつも神に祈りを捧げている人でした。で、ある日彼は幻の中で御使いが現れて、あなたの祈りと施しは神の前に覚えられています、そしてヤッファに人を使わしてペテロを招きなさい、そのように彼は聞いたので、3人の者を使いに送るわけですけど、翌日ペテロはそのヤッファの川なめ市のシモンの家、私もそこ訪ねたんですけど、海辺のすぐそばなんですね。でそこで彼は、昼頃であったわけです。祈りをしているとだんだんもうお腹も空いてて夢心地になって、彼は幻を見るわけです。でその幻っていうのは天が開けて大きな祝福のようなものが入れ物がこの四隅に吊るされて、この清い動物と清くない動物が降りてくるわけですね。そして声がするわけです。ペテロよ立ち上がり、ほふってそれを食べなさい。でするとペテロ、主よ私はそんなことできません、私はまだ一度も清くないものは汚れたものを食べたことがありません。するともう一度、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない、そのようなことが3度あって、すぐにその入れ物は天に引き上げられて、ペテロは一体今の幻は何だったのかな、そのように思い巡らしていると、使者の方でこの3人の者が訪ねてきて、ペテロさんいますかって言って、で御霊がペテロに、ペテロためらわずに、あの3人があなたを訪ねてきてますからさ、下に降りていって、彼らと一緒に行きなさい、私が彼らを使わしたのです。でそれで彼は、その3人と一緒にカイザリア方に行くわけですけど、でそこに着くと、先ほどの異邦人の、コルネリウスがこの自分だけではなく家族とも周りの人とたくさんを呼んで、でなぜペテロさんあなたを呼んだのか、実は言うと私は祈りの時に御使いがあなたを呼ぶように招いたんです。でそれを説明すると、その時にペテロが言った言葉が10章の34節でペテロは口を開いてこう言うんですね。これで私ははっきり分かりました。彼なんでああいう幻を見たんだろうか、私は清くないものを食べたことはありません、神が清めたものを清くないと言ってはならない、そして不思議と私を訪ねてきた者がいて、ああそういうことか、これで私は分かった、理解したわけですから、神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても、ユダヤ人だけではなくして、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられますということを彼ははっきりと分かったっていう。神は割礼を受けていない異邦人であっても正義を行う人であれば受け入れてくださる、一方割礼を受けているユダヤ人であっても不義を行うならば受け入れてくださらない、エコひいきがない、割礼があるなしではなくして、その人の行いに応じて神は正しく裁かれる方である。ですから割礼を受けていることが自動的にその人を救う保証にはならないわけです。さあ戻りましょう。27節見てください。体は無活ででも律法を守る人が律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。体は無活礼とは、ここも異邦人のことですね。異邦人は体に肉体的にこの割礼を受けていません、無割礼です。しかし肉体的に割礼を受けていなくても神の律法を守り行う人は神の前に正しいとみなされます。 ここでいう律法の文字とは、書かれた律法のことです。旧約聖書のことです。異邦人は書かれた律法を持っていません。しかし、生まれつきのままで律法の命じることを行うと、2章の14節で見ましたね。書かれた律法が命じていることは何でした？あなたの父母を敬いなさいでした。そして盗んではならない、勧誘してはならないでしたね。書かれているわけです。で、異邦人はその書かれた律法を知らないんですけれども、生まれながらに敬虔な人たちっていうのは神を恐れ敬う、先ほどのコリネリウスのように書かれた書物は知らないんですが、生まれながらにこの父母を敬うこと、そうですね、信仰ない、教会来たことない人でも、こう律法が教えていることをみんな行おうとするじゃないですか。神がもともと人に与えた良心にそのことを語っているわけで、父母を敬う、そして寛容しない、盗まない、そのようなことを、この律法が命じるようなことを、完全ではないんですけれども行うわけなんです。一方で書かれた律法を持っているユダヤ人たち、彼らは何が良いことなのか悪いことなのか、何が神に喜ばれ神に忌み嫌われることなのか、彼らは律法、書かれた書物を持ってますので、それで明確にそのことを学んでいるわけです。分かっているわけです。分かっているだけではなくて、人にも彼らを教えることができるわけです。そして神との契約の印、律法に従って生きる印として割礼も受けていました。しかしその律法に従いましたか？そうではなかったわけですよね。人のものを盗み、寛容化し、神のものも盗んでいました。それを異邦人が見たらどう思うんでしょうか？うわ、神の民と言いながらあんなひどいことをするのか、一体聖書の神はどんな神なんだろう、そのように言って神の皆が蔑まれてしまうわけです。彼らが、異邦人がユダヤ人たちを裁くわけで、ユダヤ人が律法を破っている、それを証言するのが異邦人であるわけです。そして違反者に対しては当然神の正しい裁きが下されます。最後に28節見てください。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。2年前私の娘の光とカールが結婚しました。まあ、皆さんの祈りと励ましによって幸せな結婚生活を送っているようで、親としてはとても嬉しい限りなんですが、しかしと言うと何か問題がありそうなんですが、また問題がありそうなんですけど、結婚当初ですね、まあ、こんなエピソードがあったんですね。いいエピソードですから、ご安心ください。教会の人たちと浦添の海に行った時の話なんですけど、その日は非常に日差しが強くて、まあ、砂浜ではなくてゴツゴツとした岩の上で、彼らは若い人たちがこの楽しく遊んでて、まあ、日差しが強かったので、カールはこの日焼け止めを全身に塗ったそうなんです。で、そして指も彼は丁寧に、細かいですからね、芸術家で音楽家ですから、細かいところまでしっかり塗ったようで、それでみんなで楽しく遊んで、ところが途中指輪がないことに彼は気づくわけです。で、慌ててみんなに知らせて、みんなも慌てて、もうでもそこ深いですから、砂浜でもない、下はゴツサンゴ礁のところですから、絶対見つからないのは分かってるわけですけど、もみんな優しいですね。一生懸命探して、でもどこで落としたか分からないですかね、かなり広い地域で。それで探すんですが、ないので、カールはそこで祈ってないって言うと、彼はすぐに祈って、神様どうか指輪のある場所を教えてください、 そのように祈って目を開けた次の瞬間、そこになんかキラッと光るものが、本当かどうかわからないです、キラッと光ったそうなんですね。でキラッと光ってそこだと思って、彼はすぐ2メートルぐらいあるんでしょうか、潜って、なんとそこに指輪があったんですよ。でそれをみんなも大喜びで喜んだわけなんです。本当に奇跡的に見つかったわけなんですが、そういうエピソードがあったんですね。で指輪っていうのはこれ結婚の契約の印ですよね。でこの地上において私は決してあなたを裏切りません、そして死が2人を分かつまで破りません。まあこの指輪が丸いと同じように、始めがなく終わりがない永遠をまあ象徴するような指輪であるわけですけど、破ってはならない契約なんです。あなただけを愛します印です。あなたに従いますという印です。あなたに仕えますという印なんです。その心ですよね。その心が外に見える形で表しているのが、この指輪として結婚の誓いをするわけです。同じように今日のところで割礼についてパウロ教えているわけですけど、割礼はその人の心を外側に見える形で表しているものなんです。心から私は神をあなたを愛しますと記している。愛しているということはこれ従うということです。だから心から神様、私はあなたの言葉に従いますという、で従うことはこれ使えることであり、私はあなたに使えます、その心を外に表すものとして割礼を受けるわけです。で神が命じたようにアブラハムはすぐに割礼を受けました。契約の印でした。その子孫は皆契約の印として、神の民の印としてその割礼を受けたわけです。それがユダヤ人なんです。しかしそのユダヤ人はどうでした？律法を守ったんでしょうか？破ったわけです。律法を持っていることを誇りながら、指輪をしていることを誇りながら、実際はそれと真逆のことをしているわけです。違反者でした。ですから28節でパウロはこう言ってるわけですね。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。外見上のユダヤ人とは肉体的にアブラハムの子孫として生まれることです。肉体的に血統としてアブラハムの子孫として生まれることが本当のユダヤ人ではありません。アブラハムは肉の子イシュマエルを彼産んだわけです。イシュマエルはユダヤ人ではありません。アラブ人のルーツです。でも神は憐れみ深い方ですね。アブラハムの失敗だったわけですけど、イシュマエルも祝福して彼の子孫は増えると言われたように、今は増えているわけです。しかしそれは約束の子ではないわけです。アブラハムの失敗で生まれた子なんです。神の約束を自分の力で達成しようとしたのがイシュマエルなんです。でアブラハムが全く不可能な時に、100歳になった時に約束の子イサクが生まれるわけです。でアブラハムにイサクにヤコブが生まれ、そしてヤコブに12人の族長たちが生まれ、そこからイスラエル民族になるわけです。また外見上の体の割礼が割礼ではありませんとパウロは言ってるわけですけど、イシュマエルも割礼を実際と受けたんですね。では本当の割礼、そして本当のユダヤ人はどのような人なんでしょうか。最後に29節でパウロこう言ってますね。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。本当のユダヤ人はどのような人ですか。パウロは何て言ってます。人目に隠れたユダヤ人が本当のユダヤ人であると言ってます。人目に隠れた、 人目に隠れたとは、外見上に対して人目に隠れる内側ですね、内面的なこと、心のことです。重要なのは外見上外側ではなくして、問題は内側、心であるということですね。で、外見上肉体的にアブラハムの子孫であることが救いの保証ではありません。彼らはそれを信じてたわけですけど、私はアブラハムの子孫で、それで割礼があります、だから割礼を誇るわけです。それ外側の問題なんですよ。その問題ではなくして、内側の問題、心の中がどうなのかが問題である。神の前に正しいとされているのか、神の前に心が清められているのかどうなのか。イエス様はパリサイ人たちに対して、ああ災いだとおっしゃったわけです。何が災いなのか。彼らは外側はきれいに装っていたわけです。で、宗教的な儀式彼で上手でした。衣装がまずそうでしたね。そして御言葉を彼らはこの額にやるわけです。そして祈りも上手に長くやるし、断食もするし、施しもするし、外側はきれいに装ってたわけですけど、しかし内側は腐ってたわけです。ああ災いだと繰り返しイエス様は言われました。杯の内側をまず清めなさいとおっしゃった。心の内側が清められると、当然外側の行いも良い行いをするように変えられます。これが本来のユダヤ人のあり方です。では本当の割礼とはどのようなものですか。パウロなんて言ってますか。ここで、御霊による心の割礼こそが本当の割礼であると言っています。パウロはここで外見上の体の割礼と心の割礼、そして文字と御霊を対しています。文字とか律法のことで、律法によってユダヤ人はみんな割礼を受けるように定められました。それは外見上の体の割礼ですね、外側のことです。肉体にの包皮を切ることです。で、肉体的に割礼を受けていることが生まれながらユダヤ人であるという印でした。しかしユダヤ人であること、肉体的に割礼を受けていることが救いの保証にはならないわけです。救いの保証は外側、いわゆる肉体的なそういう家系や血統ではなくして、霊的な事柄なんです。外側の印ではなくして、内側、心の印が必要になるわけです。それでパウロはこう言ってるわけですね。御霊による、律法による、その肉体の割礼ではなくして、御霊による恵みによって心の割礼こそが割礼だからです。心の割礼とは、肉体の割礼は包皮を切りましたね。この心の割礼は肉体の包皮を切るのではなくして、霊的に御霊によって心が変えられることです。心が変えられることです。すなわち罪から自分を切り離します。心の内側を清め、神の言葉に従って生きることです。御霊による心の割礼を受けた者こそ本当のユダヤ人。ユダヤ人の名前の意味何でした。賛美、褒めるでしたね。本当のユダヤ人は人から称賛されるためではなくして、神からの称賛されるために生きる人なんです。私たちクリスチャン、私たちの救いの保証は何でしょうか。ユダヤ人たちはアブラハムの子孫、それが保証と思っていたわけですけど、クリスチャンにとってクリスチャンホームで生まれることが保証ではないわけです。ユダヤ人は割礼を受けていることが保証だと思っていたわけですけど、それは外側であって、私たちクリスチャンも同じなんですね。洗礼を受けていることが保証にはならない、それは外側なんですよ。ユダヤ人は律法を持っていることを誇りました。旧約聖書を彼ら持っているわけです。私たちは聖書、旧約も新約も持っているわけですが、 そのこと保証ではないわけですね。それを知っていること、それを理解していることでもありません。どんなに聖書の言葉を学んでも行わなければ意味がないわけで、行うときに祝福されます。しかし完全に行える人などいません。皆違反者であるわけですね。私たち他の人と変わらないわけです。クリスチャン特別な人間ではありません。私たちも罪深い人間であり、罪許されたものなんですね。ですから私たちの救いの保証は私たちの行いにあるわけではないんですよ。行いは関係ないんです。宗教的な行為、礼拝に来ることが大切です。でも来てることが救いの保証ではないんです。神に賛美を捧げること大切です。祈ること大切です。献金すること大切です。でもそれをしていることが救われている保証にはならないわけです。奉仕大切です。それも救いの保証ではありません。儀式、洗礼式と聖餐式が教会で定められてますけれども、それも救いの保証にはならないわけです。では何が救いの保証なんですか。信仰だけなんです。イエス様が救い主、私の主である、その信じる信仰だけですよね。イエス様が私の罪のために死なれた、葬られた、よみがえられた、このキリストを信じる信仰によって私たちは救われたわけです。救いは神の恵みによるものです。私たちの救いの保証はこのイエス・キリストご自身にあるわけですよね。その方を信じる信仰にあるわけです。どうぞまだその確かな保証を持っていない方がもしいましたら、今日あなたもこのキリストを信じてください。すでに信じて確信を持っているクリスチャンの皆さん、その確信にしっかりととどまってください。あなたは神に愛されているものなんです。私たちはその愛を知ったゆえに神に応答するわけで、でもそれ形ではないわけですね。本当に心から、心の割礼が必要なんです。心がなくても人は外側でいくらでもできます。大切なことは、神は、人は外を見ますけれども、神は心をご覧になるわけです。どうぞあなたの心を自問自答してください。あなたは心から主を愛しているでしょうか。あなたは心から主に従っているでしょうか。あなたは心から主に仕えているでしょうか。主はあなたの心をご覧になるわけです。私たちは心から主の前にへり下って主を愛し、主に従い、主に仕えるものになりたいですね。人から称賛されるためではなくて、本当に心を見ておられる神の前にそのようになりたいものです。でも自分の力でできません。パウロは御霊によってって言ってます。私たちはすでにイエス様を信じたときに、うちにキリストの御霊、神の御霊、聖霊が与えられているわけです。自分の力でクリスチャン生活はできません。この御霊によって私たちは心から主を愛し、心から主に従うものに変えられていきます。その主に信頼して生活しましょう。お祈りします。後なる神様、私たちを愛し、一人子を使わせてくださり、そして信じた私たちに御霊を与えてくださり、心の割礼、すなわち新しく生まれる新しい契約の中に、立法のもとにではなくして恵みのもとに、古い契約ではなくして新しい契約の中に入れてくださり、ありがとうございます。どうぞ御霊に私たちを満たし、御霊によって歩むことができますように。そして御霊が私たち内側より、キリストの性質、愛の性質、清い性質へと変えてくださいますように。私たちはあなたを愛し、あなたに従い、あなたに仕えたいです。今週も主が私たちを導いてください。感謝してイエス様の御名によって心を合わせ、御前にお祈りします。アメン。